皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言3月号の時間がやってまいりました。3月7日に放送されるんですが、今日は実はですね、2月28日なんです。この収録してる日はね、一番最後の日なんですが、2月は普通2日間普通の月よりも少ないもんだから、なんとなく損したような気がしなくもないんだけども、冬と春の狭間ですね。今日もこのスタジオに来るときに、なんとなく春の気配も感じながら来ましたが、スタジオから見える街を行く人を見ても寒そうっていう感じはしなくなったですね。まあそういう心にもいくらか温かみが宿るような、そんな日のもとで、今日は話題を3つほどお届けしたいと思うんですけども、この3日間ですね、私は長野県と東京に行っていたんですね。長野県は何をしに行ったかっていうと、2つの用事があったんですが、無言館というのをご存知でしょうかね。長野県の上田市っていう新幹線の上田の駅、そこからまあ、ちょっと遠いんですが、タクシーで3000円ぐらいかかるかな、20分ぐらい行ったところに無言館っていう、その戦没画学生慰霊美術館、戦争で亡くなった、まあ、絵をあるいは彫刻などの芸術を学んでいた学生の慰霊の美術館なんですね。もちろんその人たちはまだ若い、戦争の時代に懸命に絵を描きたいと思って風景や家族などを描いていて、まだ自らも完成という領域ではなくて、これから先芸術家として自己実現の道を追求していくんだという、そういう最中に戦争に召集されて、あちこちの戦場で亡くなったり、あるいは戦病死、病気で亡くなったりして自己実現の道を閉ざされた人々なんですね。その人たちの作品を久保島誠一郎っていう、水川光友さんっていう小説家の息子さんですけども、彼が全国を回って、野見山行司先生っていう文化勲章をもらった先生と一緒に協力してですね、数百点の絵を全国のご遺族から集めたんですね。そのご遺族からお預かりした絵を無言館という名前で、皆に展示し、戦争というのが自己実現を閉ざす、そういう非人間的な面を持っているんだということを、まあ、考えてもらおう。声高に戦争反対とかいうことを叫ぶ美術館では全くありません。名前を見ても無言館っていうんですよね。何かそこへ行くと、もう無言になって、この人たちが芸術家として自己実現を遂げる道がなぜ閉ざされるに至ったのかということを、一人一人が絵と向き合いながら言葉もなく考える、そのことによって、心の中に静かにですね、戦争というものの非人間性、それに対する考えが深まっていって、これから二度とそういうことを繰り返してはならないんだっていう気持ちが、まあ、深まっていく、そういう美術館なんですね。1年間に3万人くらいの人が来ます。もっともっとお客さんが来てほしいと思っている私安西は、実はその無言館の理事の一人でもあるんですね。だから当事者でもあって、なんとか無言館にもっとたくさんの若い人たちも来てですね、無言館が末永く遺族からお預かりした絵を通じて戦争の悲惨さ、あるいは非人間性、そういうものを考える場であってほしい、発信する場であってほしいというふうに願っているんですね。その無言館がですね、やっぱり他の平和博物館もそうですけれども、観客、見に来てくださる方が幾分減る傾向にあるんですね。どうしたらいいかということで、まあ理事としてもですね、いろいろと考えているところなんですけども、そういう無言館の運営上の問題について、理事長であり館長である久保島誠一郎さんといろいろお話しし、相談する、そのために行ったっていうのが一つの大切な要件でありました。もう一つはですね、その無言館の 広い敷地の中にですね、シナのデッサン館っていう美術館があるんですね。これは無言館よりも前に久保島誠一郎さんが、まあ、溶接画家、若くして亡くなった画家の作品を集めてですね、村山海田なんて人がとても有名な画家ですけども、そういう人たちの絵を展示してあるこの展示館なんですけども、ここの付属設備で、まあ、海田、村山海田っていう画家の作品を展示することを中心に作られた海田庵っていう付属施設があるんですが、この前庭にですね、あるものが作られたんですね。一体何かっていうと、俳句弾圧不謀の日。俳句弾圧不謀、不謀っていうのは忘れないっていう字を書くんですが、忘れずですね。俳句弾圧不謀の日っていうのが2月25日に除幕されたんですね。一体何だろうかっていうと、あの戦争の時代にですね、俳句を読んでる人も治安維持法という法律の名において弾圧された人がとてもたくさんいるんですね。まあ、その時期は1940年から3年ほど、1940年というのは昭和15年で、私安西黒が生まれた年ですが、その年はまだ戦争が終わる5年前ですね。だから戦争の末期に俳句読みでさえもちょっと戦争政策に批判的な俳句を読んだりすると、たちまち治安維持法違反ということで検挙されて牢につながれていった時代があったんですね。表現の自由が徹底的に抑圧弾圧された時代、俳句読みもそういう体験をしたっていうことを忘れないために、俳句弾圧不謀の日っていうのを作ろうということになったんですね。作ろうということになった発起人のところには、つい先だって亡くなった、この日が除幕される4日前に亡くなった金子東太さんっていう98歳の現代俳句界の、まあ、とても著名な方ですね。この人の発案で、まあ、俳句弾圧不謀の日っていうのを作ろうということになったんですね。で、実際にそのためにはそれなりの財政的なこの基礎も作らないといけないっていうんで、実にこれも意外に思うかもしれませんが、マブソン・セイガンさんっていうフランス出身の俳人、俳句読み、長野県長野市にお住まいなんですけども、彼が事務局の中心的な役割を果たして、人々からたくさんの、まあ、必要な財政基金を集めてですね、そしてついに2月25日に除幕の機会を迎えたということですね。そこには俳句弾圧不謀の日というふうに金子東太さんが亡くなる最後の筆ですね、で書いた文字が石に刻まれておりまして、その下の方にですね、弾圧された俳句読みたちの作品が17句彫り込まれているんですよね。皆さんがもしかすると知ってるかもしれない俳句は、渡辺白泉という、白泉って白い泉って書くんですけども、この俳句読みが読んだ戦争が廊下の奥に立っていたという有名な俳句があるんですね。戦争が廊下の奥に立っていた。あの頃は各学校にですね、憲兵、兵隊が派遣されて、廊下の奥に立って睨みを利かせていて、教育で反戦的な言動がなされたりしていないかどうかですね、学生たちの間に反戦的な機運が広がっていないかどうか、そういうのをチェックしていたんですけども、そのことを渡辺白泉は戦争が廊下の奥に立っていたというふうに読んだんですね。憲兵がとかいいんじゃなくて戦争が立っていたという俳句読み独特の象徴的な表現で読んだんですね。たくさんそういう俳句があったんですけども、そのうちの17句をここに、まあ、入れたんですよね。その17句を選ぶ段階で、 安西さんも何か推薦する俳句がないかというふうに言われたもんですから、私はここに採用されなかったけれども、斎藤三鬼、斎藤っていうのは西東って書くんですけども、斎藤三鬼は 三匹の鬼って書きましてね、斎藤三鬼っていう有名な俳句読みが読んだ昇降機、エレベーターのことですけども、昇降機静かに雷のよう昇る。雷っていうのは雷。雷が、ピカピカドシャーンとやっている、その荒れた夜にエレベーターが静かに昇っていくっていう情景を読んだ。まあ、新大阪のホテルに泊まった時に斎藤三鬼が読んだ歌。まあ、自然界が荒くれているのに対して人工物であるエレベーターが静かに登っていくというその道と性、あるいは自然と人工物の対比、そういうものを書いただけなんだけども、この俳句が治安維持法違反に問われるんですね。なぜかっていうと、まあ、警察の解釈によれば、ガラガラドシャンと雷が鳴って世間が荒れているっていうのは、世の中が混乱している、戦争その他で混乱しているってことの象徴であって、その中でエレベーターが上がっていく、そのエレベーターっていうのは革命思想のことだっていうんですね。世の中が混乱しているときに革命思想が静かにこの上がっていくっていう状況を読んだ対政府批判の俳句だっていうふうに見なされて検挙されていくんですよね。まあ、戦争の時代においてしてそういうとんでもない考えられないようなことが起こるっていうことを、この俳句弾圧不謀の日に向かい合うことを通じて考えていただく機会があればいいなと思います。皆さんも機会があったら長野県の上田からね、あるいはそこから続いている鉄道で別所温泉というところまで行って、そこからバスなどで、行っていただいてもいいと思いますが、行かれることをお勧めしたいと思います。理事として私も大変嬉しく思います。そして、最後に、昨日ですね、京都への帰りがけに東京である雑誌のための定談、3人でやる会談がありましてね、核兵器禁止条約ができた、まあ、去年から今年にかけてのこの情勢の中で、8月の広島長崎の日までに本を出そうではないかということで、そのための提談をしたんですね。まあ、ピョンチャンオリンピックで、まあ、あるこの限定された期間なりに、まあ、和平ムード、平和的な雰囲気が醸し出されていて、小平奈緒さんなども韓国選手、2位になった韓国選手を抱き止めるっていうようなことをやって平和ムードが高まっているんだけれども、一体この平和ムード、その背景にある核兵器開発をめぐる対立などが解決されない状況のもとで起こっているわけで、これをこのままにしておいてはいけないということで、やっぱり核兵器の廃絶に向けて私たちに何ができるかということを考える、そのために役立つような、若い人にも考えてもらえるような、そういう本を作りたいと思っています。最近は大学生で全く本を読まない人が半分以上いるという中で、本を作るのは大変ですけれども、まあ、ぜひこういう意味のある本にするよう努力しますので、読んでいただければと思います。ではまた来月にお目にかかることにしましょう。さようなら。